お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日のニュースの主な項目です。サメによる被害が相次ぐシドニー周辺では20カ所のビーチが封鎖されています。グリーンランドの掌握を目指すトランプ大統領の動きが加速する中、欧州連合は緊急首脳会議を開き対応を協議します。ジョコビッチ選手が全豪オープン通算100勝を達成しました。1月20日火曜日、SBS 日本語放送、今日のニュースをお伝えします。シドニーではサメによる被害が相次いでいます。昨日夕方、マンリービーチで男性がサメに襲われ、重体となっています。シドニーでサメによる事故が発生するのは、過去2日間で3件目です。ノーザンビーチエリアでは2件目となります。昨日の午前中には DY ビーチで11歳の男の子がサメに襲われました。サメは男の子のサーフボードを噛みましたが、男の子に怪我はありませんでした。また日曜日にはシドニーハーバーのビーチで12歳の男の子がサメに襲われ重傷を負っています。現在ノーザンビーチエリアのすべての海を含むシドニー周辺のビーチ20カ所が封鎖されています。ヘイトスピーチの取り締まりや銃規制の強化を盛り込んだ大規模な法改正案の審議が今日始まりました。これには全国的な銃の買い取り制度や所有者に対するより厳格な身元調査が含まれていて、アルバニージー政権は本日中のスピード成立を目指しています。成立すればオーストラリアの市民権を持たない人は銃が取得できなくなるほか、銃所有者には新たな身元調査が導入され、一部の武器の輸入が禁止されます。ジェイソン・クレア教育相はチャンネル7の取材に対し、ボンダイでの銃撃事件を受けて作られたこの法律は生死に関わる問題だと訴えました。必要な措置を講じなければリスクは明白です。今日国民の目が私たちに向けられています。二大政党が党利党略を超えて協力し、国民の安全を守るために行動することを人々は期待しています。クレア教育相でした。デンマーク領グリーンランドの掌握を目指すドナルド・トランプ大統領の動きが加速しています。計画に反対する国々に課税を課す構えも見せており、これに対しヨーロッパの国々はデンマーク領の防衛に向けた準備を進めています。 EU 欧州連合は今週木曜日に緊急首脳会議を開き対応を協議します。連合は対立ではなく対話を優先するとしながらも、必要があれば行動を起こす用意があるとしています。一方、グリーンランドは NATO 北大西洋条約機構に対し領域内での監視活動の開始を要請しました。またデンマーク軍はシドニー時刻昨日朝、軍事演習のためグリーンランド入りしています。デンマークのラース・ロッケ・ラスムセン外相はトランプ大統領に対し改めて会談を行うよう求めています。
So importantNATO
や EU のすべての同盟国がこうした原則を支持することが極めて重要です。アメリカ大統領に対し、たとえ望みや構想要求があったとしても圧力で達成することは決してできないのだと示す必要があります。先週合意した通り、アメリカ側を再び交渉の場に引き戻すためにはこのメッセージを送ることが決定的に重要です。 ラスムセン外相でした。スペイン南部コルドバ近郊で昨日、2本の高速列車が衝突し、少なくとも39人が死亡しました。救急当局によりますと、この事故により120人以上が負傷、現在も48人が入院していて、うち12人が集中治療室で手当てを受けています。衝突当時、2本の列車には合わせて400人の乗客が乗車していました。姉、そして愛犬と共に乗車していたアナさんは、当時の状況を次のように振り返ります。普段から列車はよく利用していたのですが、浮き上がるような感覚があり、異常だと思いました。姉を探そうとしたところで意識が途切れ、気がつくと叫び声だけが聞こえていました。無事だった人たちが窓を破り、血まみれになっていた私を救い出してくれました。アナさんによりますと、姉は現在病院で手当てを受けていますが、愛犬は未だ見つかっていないということです。日本の高市早苗首相は衆議院選挙を来月8日行うと発表しました。また、今週金曜日に議会を解散するとしています。歳出拡大や減税、新たな安全保障戦略などを実現するため、選挙を通じて国民の信任を得たい考えです。
私自身も内閣総理大臣としての進退をかけます。高市早苗に国家経営を託していただけるのか、国民の皆様に直接ご判断をいただきたい。
高市首相でした。今回の選挙では465議席が争われます。去年、日本初の女性首相に就任した高市氏にとって初めての国政選挙となります。シドニーでは昨日、南半球最大となる新しいフィッシュマーケットがついにオープンを迎えました。オープン初日は長蛇の列ができ、入場制限を設けるほどの混雑となりました。大幅な遅れと費用の超過を抱えていたこのフィッシュマーケットは、2018年当初の予算は2億5000万ドルでしたが、最終的な費用は8億3600万ドルにまで膨れ上がり、2年の延期を経てのオープンとなりました。ニューサウスウェールズ州のクリス・ミンズ州首相は、完成までの道のりは決して容易ではなかったと振り返ります。皮肉なことに、この美しい建物を完成させるまでの苦労が個性をより際立たせているんです。政府にとっても、建設業者にとっても、市場関係者にとっても、決して簡単ではありませんでしたが、簡単であれば誰かがもっと前に成し遂げていたでしょう。ミンズ州首相でした。続いてスポーツです。本日3日目に突入するテニス全豪オープンでは、昨日セルビアのノバク・ジョコビッチ選手が同大会通算100勝を達成し、歴史的な快挙を成し遂げました。スペインのペドロ・マルティネス選手と対戦したジョコビッチ選手は、わずか2時間でストレート勝ち。25回目のグランドスラム制覇に向けて好発進を飾りました。一方、オーストラリアのアレクセイ・ポピリン選手は、フランスのアレクサンドル・ミュレール選手に敗れ、1回戦で敗退です。女子の部では、世界ランキング2位、ポーランドのイガシ・フィオンテク選手が、中国のユエ・ユアン選手にストレートで勝利し、初戦を突破しました。シフィオンテク選手は試合後、改善の余地があると自身のプレーを振り返りました。良い瞬間もありましたが、序盤は完璧ではありませんでした。立て直して2セットで終わらせられて嬉しいです。タイブレークではよりアグレッシブに、より正確にプレーできたと思います。シフィオンテク選手でした。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点の数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で106円2銭、 アメリカドルで 67.10 セント、ユーロで 57.66 セント、イギリスポンドで 50.01 ペンス。また、アメリカドル1ドルは日本円で158円27銭で取引されています。最後に今日のお天気です。こちらもお昼の時点の情報です。パースは晴れ、最高気温は39度。アデレード、曇りのち晴れ、最高気温は31度。メルボルンも曇りのち晴れ、最高気温は28度。ホバートは概ね晴れ、最高気温は25度。キャンベラはところにより曇り、最高気温は27度。シドニーは雨がぱらつくでしょう。最高気温は26度。ブリスベン、雨の可能性があります。最高気温は29度。ケアンズは雨がぱらつくでしょう。最高気温は32度。ダーウィンは嵐の可能性があります。最高気温は32度です。今日も高温に達する地域がたくさんあります。水分補給や紫外線対策を心がけて、熱中症にお気をつけください。以上、1月20日、SBS 日本語放送、今日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。